問題281。誤嚥の危険性が高いのはどれか。二つ選べ。1番、即害。2番、高齢者。3番、空腹時。4番、急性薬物中毒。5番、JCS3 の意識障害。問題281。誤嚥の危険性が高いのはどれか。二つ選べ。1番、即害。2番、高齢者。3番、空腹時。4番、急性薬物中毒。5番、JCS3 の意識障害。正解は、2番、高齢者。4番、急性薬物中毒。問題282。チューブ、カテーテル類の抜去事故と、その対処の組み合わせで正しいのはどれか。二つ選べ。1番、胃管。嘔吐があれば、行外に体位変換。2番、動脈路。直接圧迫止血。3番、中心静脈路。止血体による止血。4番、気管カニューレ。石灰口を塞いで、BVM 換気。5番、尿道カテーテル。抜管カテーテルの再挿入。問題282。チューブ、カテーテル類の抜去事故と、その対処の組み合わせで正しいのはどれか。二つ選べ。1番、胃管。嘔吐があれば、行外に体位変換。2番、動脈路。直接圧迫止血。3番、中心静脈路。止血体による止血。4番、気管カニューレ。石灰口を塞いで、BVM 換気。5番、尿道カテーテル。抜管カテーテルの再挿入。正解は、2番、動脈路。直接圧迫止血。4番、気管カニューレ。石灰口を塞いで、BVM 換気。問題283。救急隊の感染予防対策について、誤っているのはどれか。一つ選べ。1番、手袋の着脱時に手洗いを行う。2番、手袋装着後は、事故の顔面より頭側は触れない。3番、救急隊員と傷病者の双方の感染予防を目的とする。4番、他の傷病者に処置を行った手袋は、汚れていなければ繰り返し使用できる。5番、すべての傷病者に対する感染予防をスタンダードプリコーションという。問題283。救急隊の感染予防対策について誤っているのはどれか。一つ選べ。1番、手袋の着脱時に手洗いを行う。2番、手袋装着後は事故の顔面より頭側は触れない。3番、救急隊員と傷病者の 双方の感染予防を目的とする。4番、他の傷病者に処置を行った手袋は、汚れていなければ繰り返し使用できる。5番、すべての傷病者に対する感染予防を、スタンダードプリコーションという。正解は、4番、他の傷病者に処置を行った手袋は、汚れていなければ繰り返し使用できる。問題284。医療カゴに該当するのはどれか、2つ選べ。1番、物的被害が生じた事故である。2番、対象は患者と医療者の双方である。3番、医療行為によって生じた事故である。4番、医療者の過失によって生じた事故である。5番、医療に関わるすべての場所で発生した事故である。問題284。医療カゴに該当するのはどれか、2つ選べ。1番、物的被害が生じた事故である。2番、対象は患者と医療者の双方である。3番、医療行為によって生じた事故である。4番、医療者の過失によって生じた事故である。5番、医療に関わるすべての場所で発生した事故である。正解は、3番、医療行為によって生じた事故である。4番、医療者の過失によって生じた事故である。問題285。感染対策について正しいのはどれか。1つ選べ。1番、経口エアウェイは滅菌のものを用いなければならない。2番、標準予防策では汗を除くすべての湿性体液には感染症があるものとして取り扱う。3番、滅菌でウイルスは死滅しない。4番、次亜塩素酸ナトリウムは酸性の薬剤で強い殺菌性がある。5番、はしか傷病者との接触においてはサージカルマスクを着用する。問題285。感染対策について正しいのはどれか。1つ選べ。1番、経口エアウェイは滅菌のものを用いなければならない。2番、標準予防策では汗を除くすべての湿性体液には感染症があるものとして取り扱う。3番、滅菌でウイルスは死滅しない。4番、次亜塩素酸ナトリウムは酸性の薬剤で強い殺菌性がある。5番、はしか傷病者との接触においてはサージカルマスクを着用する。正解は、2番、標準予防策では汗を除くすべての湿性体液には感染症があるものとして取り扱う。問題286。感染性のある体液として取り扱わないのはどれか。1つ選べ。1番、尿。2番、汗。3番、唾液。4番、 角炭。5番、鼻汁。問題286。
感染性のある体液として取り扱わないのはどれか。
一つ選べ。1番、尿。2番、汗。3番、唾液。4番、角炭。5番、鼻汁。
正解は、
2番、汗。問題287。空気感染について正しいのはどれか。2つ選べ。1番、はしかが代表的疾患である。2番、医療関連で最も頻度の高い感染経路である。3番、スタンダードプリコーションが感染予防となる。4番、飛沫核は周りについた水分が蒸発し、空気中を浮遊する。5番、病原性微生物により汚染された食品の摂取により感染する。問題287。空気感染について正しいのはどれか。2つ選べ。1番、はしかが代表的疾患である。2番、医療関連で最も頻度の高い感染経路である。3番、スタンダードプリコーションが感染予防となる。4番、飛沫核は周りについた水分が蒸発し、空気中を浮遊する。5番、病原性微生物により汚染された食品の摂取により感染する。
正解は、
1番、はしかが代表的疾患である。4番、飛沫核は周りについた水分が蒸発し、空気中を浮遊する。問題288。救急隊の手洗いについて正しいのはどれか。一つ選べ。1番、日常手洗いは水を容器に溜めて実施する。2番、手洗いの手順において最初に洗う部分は手首である。3番、衛生手洗いはすべての常在菌を除去することができる。4番、手掌の小指先端は最も洗い残しが生じやすい部分の一つである。5番、目に見える汚染がない場合に限り、手洗いに変えて速乾性手指消毒液を使用する。問題288。救急隊の手洗いについて正しいのはどれか。一つ選べ。1番、日常手洗いは水を容器に溜めて実施する。2番、手洗いの手順において最初に洗う部分は手首である。3番、衛生手洗いはすべての常在菌を除去することができる。4番、手掌の小指先端は最も洗い残しが生じやすい部分の一つである。5番、目に見える汚染がない場合に限り、手洗いに変えて速乾性手指消毒液を使用する。
正解は、
5番、 目に見える汚染がない場合に限り、手洗いに変えて速乾性手指消毒液を使用する。
問題289。感染防止用個人防護具について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、傷病者ごとに手袋を交換する。2番、使用後の感染防止用手袋は普通ゴミに破棄する。3番、マスクは長時間使用してもフィルター性は保たれる。4番、N95 マスクは 95% の感染症を予防できるマスクである。5番、空気感染が予測される場合、サージカルマスクを装着する。問題289。感染防止用個人防護具について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、傷病者ごとに手袋を交換する。2番、使用後の感染防止用手袋は普通ゴミに破棄する。3番、マスクは長時間使用してもフィルター性は保たれる。4番、N95 マスクは 95% の感染症を予防できるマスクである。5番、空気感染が予測される場合、サージカルマスクを装着する。
正解は、1番、傷病者ごとに手袋を交換する。
問題290。スポルティングの分類における、滅菌して使用する救急式剤はどれか、一つ選べ。1番、喉頭鏡。2番、気管チューブ。3番、吸引カテーテル。4番、ラリンギアルチューブ。5番、バックバルブマスク。問題290。スポルティングの分類における、滅菌して使用する救急式剤はどれか、一つ選べ。1番、喉頭鏡。2番、気管チューブ。3番、吸引カテーテル。4番、ラリンギアルチューブ。5番、バックバルブマスク。
正解は、2番、気管チューブ。
問題291。消毒液の特徴について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、消毒液は噴霧して使用する。2番、消毒液同士の混合は効果を高める。3番、対象となる微生物で効果が異なる。4番、消毒区分は2種類に分類されている。5番、血液の付着がある場合は消毒と同時に除去する。問題291。消毒液の特徴について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、消毒液は噴霧して使用する。2番、消毒液同士の混合は効果を高める。3番、対象となる微生物で効果が異なる。4番、消毒区分は2種類に分類されている。5番、
血液の付着がある場合は、消毒と同時に除去する。
正解は、
3番。対象となる微生物で効果が異なる。
問題292。消毒用エタノールについて正しいのはどれか、一つ選べ。
1番、即効性がある。
2番、画法を殺菌する。
3番、金属の腐敗性が強い。
4番、低水準消毒薬である。
5番、
血液の洗浄作用がある。
問題292。消毒用エタノールについて正しいのはどれか、一つ選べ。
1番、即効性がある。
2番、画法を殺菌する。
3番、金属の腐敗性が強い。
4番、低水準消毒薬である。
5番、
血液の洗浄作用がある。
正解は、
1番、即効性がある。
問題293。針刺し事故後の対応で正しいのはどれか、一つ選べ。
1番、グルタラールで消毒する。
2番、口で吸って血液を絞り出す。
3番、HIV は最も強い感染力を持つ。
4番、C 型肝炎はワクチンでの予防が可能である。
5番、B 型肝炎罹患の場合、48時間以内に抗 HB グロブリンを投与する。
問題293。針刺し事故後の対応で正しいのはどれか、一つ選べ。
1番、グルタラールで消毒する。
2番、口で吸って血液を絞り出す。
3番、HIV は最も強い感染力を持つ。
4番、C 型肝炎はワクチンでの予防が可能である。
5番、B 型肝炎罹患の場合、48時間以内に抗 HB グロブリンを投与する。
正解は、
5番、B 型肝炎罹患の場合、48時間以内に抗 HB グロブリンを投与する。
問題294。ストレス反応はどれか、一つ選べ。
1番、幻覚。
2番、混迷。
3番、多幸感。
4番、高揚感。
5番、自責感。
問題294。ストレス反応はどれか、一つ選べ。
1番、幻覚。
2番、混迷。
3番、多幸感。
4番、高揚感。
5番、自責感。
正解は、
5番、自責感。
問題295。
急性型の PTSD の発症時期はどれか、一つ選べ。1番、満中から1ヶ月。2番、1ヶ月から3ヶ月。3番、3ヶ月から6ヶ月。4番、6ヶ月から9ヶ月。5番、9ヶ月から1年。問題295。急性型の PTSD の発症時期はどれか、一つ選べ。1番、満中から1ヶ月。2番、1ヶ月から3ヶ月。3番、3ヶ月から6ヶ月。4番、6ヶ月から9ヶ月。5番、9ヶ月から1年。
正解は、
2番、1ヶ月から3ヶ月。問題296。デブリーフィングについて正しいのはどれか、一つ選べ。1番、一時ミーティングである。2番、災害起初後、速やかに実施する。3番、心理・精神保健の専門家を交えて行う。4番、災害出場した同じ部隊の隊員を対象とする。5番、自由な会話によるストレス発散を目的とする。問題296。デブリーフィングについて正しいのはどれか、一つ選べ。1番、一時ミーティングである。2番、災害起初後、速やかに実施する。3番、心理・精神保健の専門家を交えて行う。4番、災害出場した同じ部隊の隊員を対象とする。5番、自由な会話によるストレス発散を目的とする。
正解は、
3番、心理・精神保健の専門家を交えて行う。問題297。救急救命士業務に従事して半年の A さん。高速道路での多重事故現場に出動した際、偶然、親友の事故現場に遭遇した。出血性ショックで輸液などを行い、3次救急医療機関に搬送したが、救命できなかった。葬儀に参列した後、親友を助けられなかったことへの後悔を強く感じ、眠れなくなった。この状態が2週間続いている。この病態について適切なのはどれか、2つ選べ。1番、隠れた被災者である。2番、外因性精神障害である。3番、誰にでも起こりうる反応である。4番、心的外傷後ストレス障害である。5番、悪化防止にデフュージングが必要である。問題297。救急救命士業務に従事して半年の A さん。高速道路での多重事故現場に出動した際、偶然、親友の事故現場に遭遇した。出血性ショックで輸液などを行い、3次救急医療機関に搬送したが、救命できなかった。葬儀に参列した後、 親友を助けられなかったことへの後悔を強く感じ、眠れなくなった。この状態が2週間続いている。この病態について適切なのはどれか。2つ選べ。1番、隠れた被災者である。2番、外因性精神障害である。3番、誰にでも起こりうる反応である。4番、心的外傷後ストレス障害である。5番、悪化防止にデフュージングが必要である。
正解は、
1番、隠れた被災者である。3番、誰にでも起こりうる反応である。
問題298。ウイルスが媒介となる感染症はどれか、一つ選べ。1番、梅毒。2番、肺結核。3番、コレラ。4番、インフルエンザ。5番、マイコプラズマ肺炎。問題298。ウイルスが媒介となる感染症はどれか、一つ選べ。1番、梅毒。2番、肺結核。3番、コレラ。4番、インフルエンザ。5番、マイコプラズマ肺炎。 正解は、4番、インフルエンザ。問題299。うっ血性心不全における全身の浮腫の成因はどれか、一つ選べ。1番、組織圧の低下。2番、血小硬質浸透圧の低下。3番、リンパの流れの阻害。4番、毛細血管内圧の上昇。5番、毛細血管透過性の更新。問題299。うっ血性心不全における全身の浮腫の成因はどれか、一つ選べ。1番、組織圧の低下。2番、血小硬質浸透圧の低下。3番、リンパの流れの阻害。4番、毛細血管内圧の上昇。5番、毛細血管透過性の更新。正解は、
4番、毛細血管内圧の上昇。
問題300。呼吸性アシドーシスの原因となるのはどれか、一つ選べ。1番、腎不全。2番、フグ中毒。3番、頻回の嘔吐。4番、過換気症候群。5番、出血性ショック。問題300。呼吸性アシドーシスの原因となるのはどれか、一つ選べ。1番、腎不全。2番、フグ中毒。3番、頻回の嘔吐。4番、過換気症候群。5番、出血性ショック。 正解は、
2番、フグ中毒。